耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今年は戦後70年なんだそうですけども、なんかね、10年前のあの戦後60年という単語が頭に残っているものでね、もうそっから10年も経っちゃったんだなーっていうのが僕の今の素直な感想です。まあ、こういう繰り返しでね、あの戦争どんどん遠い過去の話になっていってしまうんでしょうか。でこういう時ね、よくメディアで、ね、使うあのお決まりの文句が、あの戦争を忘れてはいけないっていうこれなんですけども、これね、僕あんまり個人的には使いたくないんですよ。僕個人としては、あの時代を生きた人々の気持ちを忘れてはいけない、こういう言葉使いたいんですよね。細かいことかもしれないんですけど、やっぱり人間に注目したい、そんな気持ちがあります。なので今日はですね、そんな、まあ、戦争の時代を生きた人間、知られざる偉人を表した本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、秋英社より出ております高橋玄著、陽光桜、非戦の誓いを桜に託した知られざる偉人の物語という本です。まずは著者のご紹介ですが、高橋玄さん、1965年生まれ、映画監督の方です。映画制作会社グランカフェピクチャーズ代表、代表作には、的場浩司主演の突破者太陽伝や、おついち原作のベストセラー小説の映画化ゴスなどがあります。で今回のね、高橋さんの本陽光桜は、2015年に劇場公開が予定されている映画陽光桜の監督自身による著書なんです。で、この映画の主人公であり実在の人物である高岡正明氏の生涯や実績、そしてその思想に至るまでを調査した高橋監督が映画公開に先駆けて記した一冊となっています。さて皆さん、高岡正明という人物を知っていますか？この本の中でね、高橋監督は高岡正明氏のことを知られざる偉人というふうに呼んでいます。でこの高岡正明氏、何をした人かというと、約30年かけて陽光という新種の桜を作った人物です。まあ、だから陽光桜っていう本のタイトルですし、映画のタイトルなんですけども、この高岡さんはですね、1909年愛媛県生まれ、2001年に惜しくも亡くなられました。明治42年生まれの戦中世代で、まあ、激動の時代を生きた人と言えると思います。しかしこの高岡さん、実はあの新種の桜を作ったというだけでなく、様々な面で偉大なことを成し遂げてるんですが、その記録をほとんど残さず、生前家族にも話さないままこの世を去ってしまいました。それゆえに知られざる偉人なんですね。しかも、今回の本の冒頭で高橋監督は気になる言葉を書いています。それはこんな文章。高岡正明の家族たちは、おじいちゃんは宇宙人だと言って彼を敬愛した。宇宙人、なんかね、あんまり偉人っていう人物を形容する言葉じゃない気がするんですけど、高岡正明氏、一体彼はどんな人物だったのか、それがわかるのがこの本というわけなんですね。じゃあ高岡正明氏は一体何を成し遂げてきたのか、そしてなぜ家族に宇宙人とまで呼ばれたのか、まずはその生涯を見ていきましょう。高岡さんは明治42年に生まれ、戦前には青年学校の教員として働いていました。当時の青年学校は12歳以上の青少年に軍事教練を施す公立学校でした。ですが実は高岡さん自身は非戦論者だったんですね。まあ、戦争はいけないという立場だったんです。まあ、しかしながら時代の流れから戦争はいかんと生徒たちに教えるわけにもいかず、まあ、お国のために頑張ってこい、生きて帰ってこいと、まあ、生徒たちを戦地に送り出す仕事をしていたんです。一応ここでね、一言加えるならば、今高岡さんの言葉を引用しましたけど、生きて帰ってこいというのはですね、当時あの生きて旅衆の恥ずかしめを受けずという行動規範があったので、非常にまああのスレスレな発言だったんですよ。でもこれはおそらく高岡氏の本心だったんじゃないでしょうか。まあ、ですのでね、まあ、軍国主義との整合性を保つためか、高岡さん生徒たちにこのようにも言ったと言います。日本は神の国やけん、負けるわけがない。まあ、そうやってね、教え子たちを送り出していったんですが、まあ、しかし戦争の結果は皆さんご存知の通り日本の敗戦 で高岡さんは自らの教え子の多くを父に送り込んだことを深く後悔します。 当時31歳だった高岡さんですが、持病の脊椎カリエスのため徴兵はされず、自分自身が戦場に行くことはありませんでした。まあ、このこともですね、高岡さんの自責の念を一層強くしたことは想像に難くありません。そして終戦後、高岡さん改めて愛媛の農業家の立場に戻ります。そう、もともとは農業されたんですよね。で、自身の名刺にもですね、百姓高岡正明というふうに書いてあったんですけども、まあ、戦後戦地から引き上げてきた元教え子たちの生計を確保するために仕事を作るということもしていました。例えば栗の栽培とか、杉の木やミントの通信販売など、まあ、人手のかかる農業ビジネスのノウハウと仕組みを作って、それを人に任せるという、まあ、商売をしない商売の名人としての一面も見せていたんだそうです。さらに大変勉強熱心な方でもあったようで、自宅の書斎には農業をはじめとして、文学、科学、医学、歴史、宗教、美術、哲学、社会学、政治、オカルトと、もっと多岐にわたる分野の本が並んでいたそうです。そして、この頃の高岡さんの夢は、教え子の供養と世界の平和のために、どんな気候でも花を咲かせる、木の病気にも強い全く新しい桜を作ることでした。で、そのために農業と並行して新種の桜の交配改良を進め、同時に読者などによって知見も広めていったんです。はい。で、まあ、ここまでの情報だったらね、高岡さんって非常に勤勉で立派な人物に思えると思うんですが、僕もね、本書の最初の方を読んでるときは、なんでこんな立派な人が宇宙人なんだろうっていうふうに不思議に思ってました。で、まあ、高岡さんね、一応明治生まれの男なので、まあ、家庭を顧みず仕事や自らのやりたいことに全力を傾けるタイプだったので、まあ、それが家族からしてみれば宇宙人に見えたっていうことなのかなとも思ったんですが、違います。実はですね、高岡さん、普通の人とはちょっと違う謎の魅力も持ち合わせてたんです。というわけで、以降はですね、この本の中からいくつか高岡さんの宇宙人的エピソードを抜粋していこうと思います。まず一つ目、こちら。病院嫌いの健康マニアだった。脊椎カリエスという持病があった高岡さんですが、後年になって玄米食と寒風摩擦と青汁でこの病を克服します。お、すごいですね。で、こういった経験から生涯食を通じた健康に強い関心を持ち続け、時には気候にも走ったそうです。そう、例えばチーズが良いと本で読めば、世界各国からいろんなチーズを取り寄せる、有機栽培の野菜を粉末にしたものを取り寄せて自分で試作もしてサプリメント的に服用する、この時代サプリメントなんてないですからね。そして、極めつけは鉱石を砕いたもの、まあ、要するに石の粉を頭皮に塗り込んでマッサージをするなど、まあ、とにかく健康に関しては自分の体でまず試すという人だったんだそうです。だから娘さんがね、自分のお父さんがいきなり石の粉を頭に振りかけて、いやこれがなんか毛が生えるらしいんじゃーとかやってるのを見て、何やってんだろうこの人なんて思ったらしいですよ。宇宙人的エピソードその2、使用する単語のスケールが大きい。実はあの有名な博多の塩、その製造業者である博多塩業の初代社長は何を隠そう、高岡正明さんです。こっちの方が有名じゃんと思いましたけどね。実はこれにはいろいろと経緯があるんですけども、高岡さんは経営にはほとんどノータッチで、まあ、創業するまでのロビー活動をメインに活動されていたそうです。このあたり詳しくは本書でご確認ください。で、問題なのがですね、この博多塩業の社是、その3つのうちの1つをご紹介します。こちらです。1つ、私たちは天地の運行と万物育成の本源にのっとり、人類の平和と健康樹立の根源である健康適正塩を探求し、これを製造販売することに努力精進する。はい。最初の1行何なんだと。天地の運行と万物育成の本源、なんかものすごい単語が飛び出したんですよね。実はこれ、高岡さんの晩年まで続くある種の思想なんです。じゃあその話続けて、もう一つ宇宙人的エピソードいきましょう。その3、各所に思想書を送る。昭和30年代の話ですが、高岡さんは自費出版本を全国の政治家や実業家に一方的に送りつけていました。まずこの本デザインがやばいです。一冊を例にご紹介しますが、表紙は金赤に輝く旭日旗がカラーで印刷され、四隅には桜の花があしらわれていたそうです。まあ、どこの右翼活動団体かという感じのデザインなんですね。そしてタイトルがやばい。 今言ったこの豪華な装丁の本のタイトルはですね、天候に輝く大日本国建設のために日本の政府国会議員並びに国民諸言に捧ぐというタイトル。国民諸言の諸言というのは古い日本語で男子の微笑です。そして内容もやばい。第1章、大宇宙の構成と人間、これの序文をですね、高橋監督が今風に意訳したものがあるので、そちらをご紹介しましょう。原点の方はですね、高岡さんの言い回しが独特すぎて多分聞きづらいと思います。内容はこんな感じでした。人間の世界を超えた天意というものは厳然として存在していて、マクロの大宇宙からミクロの原子核まで全ては人知を超えた秩序で成り立っているのだ。スケールがでかい。でもビジネス書のね、自己啓発のなんか限定なんかに出ると結構こういう思想出てくるので、高岡さんはこの時代にこれに気づいたんだなと思うとすごいなとは思うんですけどね。そして最後にこの思想書、送り先がやばい。先ほど政治家実業家っていう風に言ったんですけど、その中にはですね、歴代の総理大臣や天皇陛下も含まれてました。そう、天皇陛下も含まれてました。もちろんね、内閣官房とか宮内庁を通しての形になるんですけども、こういった冊子以外にも直接総理官邸や宮内庁に電話や電報を送ったりしていたので、公安の人が高岡家に来たこともあったそうです。一応問題にはならなかったようなんですけどね。はい、以上宇宙人的エピソードを紹介してきましたけども、一応ここで断っておきましょう。高岡さんはですね、特定の宗教を強く信仰していたわけではありません。また自ら宗教を起こそうとしていたわけでもないんです。先ほどの天地の運行とか天意っていった考えはですね、高岡さん自ら経験し見聞きし考え抜いた末に、もうそうとしか言いようがないと至った境地だったようです。そして、こういった独特の思想と言い回しは対人交渉術にも遺憾なく発揮されて、数時間も一方的に高岡さんが喋り続けるため感化されたりうんざりする人もたくさんいたそうです。ただ、この高岡さんの思想、最終的に目指すところは人類の平和、そして全人類の幸福だったんです。で、こういった思想と並行して、新種の桜、陽光の作出に成功し、これを無償で世界各国に配り続けるという偉業も達成しています。桜を見て世界が平和になってほしい、そう信ずる高岡さんの行動は、まさに偉人という形容詞にふさわしいものでした。このあたりの詳しいエピソードはぜひ本書でお読みください。常に世のため人のために行動する高岡さんのパワフルなエピソードが本書には非常に溢れています。じゃあそろそろまとめに入りましょう。こちらの本、知られざる偉人高岡正明を知るのに最適な一冊です。で、この本から何を学ぶかはね、人によって違いがあるかと思います。ただ高岡正明という人物を知ることにより感じるところは非常に大きいと思います。著者である高橋監督によれば、この話は美談ではないとのこと。誤解を恐れずに言えば、高岡正明とは戦争に壊された人物だったとも言及しています。これはですね、本書を読み終えた僕も同意します。あの戦争がなければ高岡さんはこれほどまでに世界平和を希求し、また各種の機構も起こさなかったかもしれません。ですが、確かに美談ではないものの、高岡さんの残した業績と天意という言葉はですね、これまで僕が読んできた成功本、社長本と深いところで通じるものが見え隠れしています。ですから、世界の本質、人生の本質を少しでも知りたいという方はですね、戦後70年のこの夏、本書を読書リストに加えてほしいと思います。では書籍情報です。陽光桜、非戦の誓いを桜に託した知られざる偉人の物語、高橋玄著、集英社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。本編では真面目に紹介したんですけどもね、ちょっと砕けて紹介すると、この本、非常にぶっ飛んでいてパワフルで面白い偉人の話です。自分で勲章を作ってこれを表彰に使うぞなんていうね、そんな発想を持ったおじいさんっていうのは非常に周りにはいないので、この本を読んでね、何回吹き出したかわかりません。そのあたりもぜひ楽しんでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は集英社の提供でお送りしました。